皆さんこんばんは。インド映画部反省会始めます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。つむぎです。
ウヨチータです。パチパチパチパチパチパチパチパチ、よろしくお願いします。
前回の答え合わせをしたいと思います。前回の映画はサムライタイムトリッパーです。
はい、面白かったです。
面白かったですね。
はい、
じゃあ今日もインド映画を見てきました。点数を言いたいと思います。つむぎ、100点です。
おーおー、ウヨチータです。
はい。
100点です。
すごいすごいすごい。そう、本当に？めっちゃ100点なんですか？
あらを探せばいくらでも見つかるけど、王道を走ってくれてたんですよ。
はいはいはい。
うん。階級差があって、その階級差を打ち破って、
うんうん、
まあ、ある職業に就くっていう、まあ、いわゆるスポコンモンと同じような感じの映画だったんで、
うんうん
うん、成り上がるのはもう間違いなく分かってたんですよ。その予告編見た時点で。
うんうん、
で、長えな、この映画、と思いながら見て終わった時の第一の感想がね、いや、面白かった、なんですよ。
すごい
手放しに面白かったっていう、面白すぎて感想が言えない、うん、映画の一歩手前の映画みたいな感じでした。
ああ、確かに、はい。うん、おっしゃりたいことはわかります、
うん。うん。この映画の中で、いろんな日本語訳だから、
うんうん、
元の言葉でいくと、その言葉とは意味がもしかしたら違うんじゃないかなって思うんですけど、結構いい言葉、セリフがちょっと流れてきたんで、
うんうん、
そこでもちょっと心を動かされました。彼女さんで歌を歌ってる時の歌詞が、ちょっとこれ映画が長すぎてうろ覚えだったから、
はいはい、
私はあなたのために生まれてきたっていうようなの歌詞やったんですよ。
はいはいはい。うんうん、
男としては言われるとめちゃ重いんですよ。
へえ、そう、
ね。めっちゃ重いんですけど、ああ、わかるな。それだけ愛されてるんだったらお付き合い したいなって思うし、いい頃の叫びが歌になってるんですよね、あれ。いい叫びだったのがちょっと印象に残りました。
ああ、なるほど。
はい、確かに、これを聞いたときに、ああ、まあ、恋っていうのは頭の中をお花畑にするんだなっていうのは感じました。うん、はい。
ああ、なるほど。そうですよね。私なんかいつも恋愛パートになると、うん、なんでそうなったのかいまいちわかんないなって思いながら毎回見てて、未だによくわかんないんですけど、
うん。
なんか、結構こう、男性からのアピールがすごいじゃないですか。
はい。
とっても。なんかストーカーじゃんみたいな感じ。
今回もストーカーでしたね。うん。いろんな方面にストーカーしてましたね。はい。
めっちゃストーカーしてて、すごい嫌がられてるみたいに感じてたんですよ。本当に。
うん。うん、
本当に嫌がってると思ってたら、なんか、すぐにじゃないんですけど、なんかそのストーカーがひとしきり終わった後に、実は女の人も好きだったみたいな展開が結構あって、うんうん、
はい。
あの辺だけはもうマジで多分感覚と文化が違うんだろうなって思って見てるんですけど、
うんうんうんうん、
歌パート、その、まあ、恋が成就すると必ずそういう風にパートが入るんですけど、
はい、
そこはすごいいいですよね、本当に。素敵だと思います。
あとはね、
うん、
投げキスしたんですよ。
はい。
それをね、男の主人公が、
うん、
右手で受け取ってパコッと食べたんですよね。
あ、なんかそれあった気がします。うんうん。
あのシーン見た時には、この兄ちゃんキザと思って、でも似合うんですよね。
なんかそれ結構よくしません？もらってこうやって食べる。あるような気
が。いや、でも、この手の映画、こっちの映画では私初めて見たんで。
ああ、なるほど、うん。あんまないのかな。
うん。
そうですね。で、今なんか全然記憶に残らなかったっていうことは、なんかそんなに私そこ特別しなかったってことって思う。いや、でもそうですよね。主人公の方、最初すごいなんか、ダメダメな感じで描かれるじゃないですか。
はい。オタクですね。
そう。一番、この映画って、すごいなんか、オタクとオタ活の行き着くところみたいな感じの映画じゃないですか。
はい。はい。はい、
多分配給会社の方もそんなことをおっしゃってたんですけど、
はい。
なんかすごい我々はこう、今、ね、手軽な神様として大体誰か推しがいて、はい、で、その人にこう、時間を使ったり応援するっていうことがすごく、なんだろう、心の支えになってることもあるんですけど、
はい。
それだけでいいのかっていうのをよく言われるじゃないですか。
はい。
そんなことばっかりしてちゃダメだよみたいなことを言われるじゃないですか。
はい、言われますね。
でも、この映画は、その、オタ活のことを否定してるわけじゃなくて、なんか、そっちもやっててもいいし、もう突き詰めるところまで好きなことやってったらいいんだよ、みたいな感じのアンサーをくれるんですよね。
うん。
だからすごく、見てて、爽快感がすごかったんですよ、私初見の時に。
初見の時にということは何回も見に行ったっていうことですか？
そうですね。何回か見てますね、これ。そう、すごく、あれなんですよね。あんまり激しい暴力とかも多分ないし。
ないですね。
うん、ね、一番最初にちょっと流血はありますけど。
はいはいはい。
うんうんうん、まあでも本当に激しい暴力もないし、でも、かといってその、ちょっと隊長さんも言ってましたけど、差別というかですかね。は、そういう、なんだろうな、埋められない階級の差別だったりとかっていうのも描いてるし、うんうん、主人公のオタ活を続けながら、自分の好きなことを極めていくっていうのが見られるので、すごく、私たちオタクに優しい映画なんだなって思いながら見てました。
うんうん、今回の主人公、まあ、ストーカー気質ですし、信じるものにまっすぐ、まっしぐら。まっすぐじゃなくて、まっしぐらですね、
うんうん。
で、一応壁に立ちはだかれるんですけど、その壁を全部突破していって、
うんうん、
で、これ私、人の顔を覚えないっていう欠点の一つではあるんですけど、兄弟弟子の大学生がいたじゃないですか。
はいはいはい。とっても恵まれてる
人。恵まれてる、うん。
うん。
あの人の、との区別がしばらくつかなかったんですよ。
で、なるほど。
街中の演奏でスカウトされて、
来ましたね。うんうん。
で、あれは主人公だと俺思ってたんですよ。
はいはいはい。
でも後からその物語の話を見て、あ、これ大学生の方やったんだ。仲良くなってたんだ。っていうのを知ってから、あ、勘違いしてたんだなっていうぐらい、やっぱりあの年代の人って顔の区別が私、やっぱこの手の映画はちょっとダメかなっていうところはあったんですけど、
うんうん、
でもそこから本来はテレビに出ちゃダメ、そういう戒律があるのに、それを師匠の言ってることを、
うん、
これはアメリカでしか流さないから出ていいよって騙されて、
うん、
で、本人はインドでも放映するんだ、やばいって言って出てたじゃないですか。
うんうん、
で、代わりにその、あの人が、主人公はこう、音楽を弾いて、で、また大ごとになるんですけど、あの辺がね、ちょっと人の顔が区別つかなかったので、ちょっと分かりにくかったかなっていうのはありました。
なるほど。
うん。で、あと、師匠の奥様が一番強いかなと。
強かったですね、師匠。
強かったですね。
うん。
で、師匠も、ただの頑固者かと思ったら意外にいい人で、芸術に対しては真摯に、振る舞うっていうか、
うんうん、
いい人だったんだなって。最初はもう、ああ、一血感おっちゃんかなと思ってたら、意外にいい人やった。
うんうん
うん、で、まあ、兄弟弟子が、最初は仲良かったんだけど、悪役になるとは思わなかった。敵役か。
いや、そうですね。ライバルです。うん、うん。
敵役になる。まあ、覚醒したその主人公には、の敵ではなかったんですけど、できればもう少しこその、壁として立ちはだかってほしかったかなっていうのはあります。
兄弟弟子の人は、うん、はい、本当に楽器の奏者なんですよね。
あ、本物の奏者なの。
そうなんですよ。本物のプロの人なんですよ、彼は、うん。で、主人公の方が、
うん、
まあ、主人公とっても、本当、あそこの国でとても有名な作曲家の甥っ子さんにあたる方で、
うん、
で、彼も作曲家としてとっても有名で、他の映画の主題歌とか作ったりしてて、うん、で、自分も主演で出るみたいなすごい多彩な人なんですけど、
うん、
主人公の方はあの映画のためにその楽器を習得して、うん、あれも自分で撮ってるっていう話で、
うん、
で、テレビのショーがあるじゃないですか、問題になった。
はいはい、
うんうん、はい、で、そこで出てくる、奏者の人たちは、うん、みんなプロの方たちなんですよ。
でしょうね。
そう。
我々が知らないだけで、生演奏は多分聞いたらすごいんだろうなって思いながら、あのシーンは見てました。
そう。で、師匠の、師匠も、奏者のすごい偉大な師匠じゃないですか、楽器の。
はい。はい、
で、 その師匠が、一緒に歌ってた、師匠と一緒に演奏をしたり歌ってた方たちも、プロの方たちで、あの人たちは日本に本当に来てくれて、この今年かな、うん、多分なんかコンサートというか演奏会をやってくれた人たちなんで、もうなんかそういう目で見ると、本当にあの映画はとても豪華な。こんなにたくさん見られるなんてすごいな、みたいな映画でもあるんですよ。はい、兄弟弟子の人すごいプロの人だけど、俳優としても頑張ってたなって私は思うんですけどね。
これは全員役者としてのプロだと思ってたから、音楽、太鼓の手のとこだけ CG かなって思ったんですよ。
本人たちがやってます。うん、
演技が、その、例えば、本当は楽器のプロの方たちが演技したらどうしても臭くなるじゃないですか。
うん
うん、でもそれが一切なかったんで、まあ、言語としての聞き慣れてなかったからっていうのはあるとは思うんですけど、メインで出てる人たちってもう当たり前のようにその楽器を弾いて演技をしてるっていうか、その人になりきってるっていうか、だから、大根がいなかったんで、本当、うん、楽しい映画です。まさかこんなに面白いとは思わなかった。だから、長いっていうのがね、それを抜きにしても、インド映画独特、特有のバタ臭さはありますけど、音楽の映画が好きな人にはおすすめできる映画じゃないかなって思います。
そうなんですよね。そう。音楽が好きな人もそうだし、打ち込んでることがある人、
うん。
すごく自分で好きなものがある人、うんにとても優しい映画だから、もう本当に割と間口が広い映画なんだなっていうふうに私は思って見てたんですよ。うんうんうん、結局主人公ってオタクじゃないですか。
はい。
とある人の大ファンじゃないですか。
はい。
まあ私もそうなったんですけど今。
私は存じ上げませんでした。はい。
一番最初に主人公くんは親から公務員になれって言ってすごく期待されてたじゃない。
はいはい。
で、そのために、親はめちゃめちゃ多分努力をしたはずなんですよ。お金もかけたはず、
うん。お金もかけてね。うん。
あとなんか、祈祷とかも行って。
はい。
で、そしたら、その公務員試験の日が、推しの俳優の、はいはい、映画のファーストデイ、ファーストショーだったんですよ。
はい。
だから、その試験は、もう、本当絶対受けないといけないし、絶対受からないといけないのに、もう、その、推しの絵描いて帰ってきちゃったじゃないですか。
はい。最後のテストでしょうね、あれ。
どうぞ。で、推しのファーストデイ、ファーストショーに太鼓叩いて喜んで行っちゃって、うん、ものすごい盛り上がりだったじゃないですか。
はい。
はい、あれを私一番最初に見たときは、いやいやいやって思ってたんですよ。はい、いや、そんな、そんなにさ、好きとは言ったって自分の人生棒に振っちゃダメだよって思ってたんです。思ってたんですけど、
はい、
もうね、今、同じ人を私は今好きになって推してるんですけど、
はい、
その、今回の主人公が推してる人と同じ人を推してるんですけど、
はい、
なんか主人公の気持ち、今ならすごいわかるんですよ。ファーストデイ、ファーストショー見に行かないと、絶対無理みたいな。この一年何のために頑張ってきたんだみたいな気持ちになるんですよ、本当に。はいはい、早く見に行きたくて。だからすごい、なんか最初に見た時と私がすごい変わったから、めちゃめちゃ面白いです。それを見ると。それがいいか悪いか別の話ですよ。
いいか悪いか別の話ですけど、推し活はしなくちゃいけないっていうことですね、もう。
そうですね。自分の人生を割と棒に振るというか、まあ自分の人生はもうどうでもいいぐらい、うん、その推し活に続婚だったその主人公が、うんうん、好きな女の子、気になった女の子に、うん、まあ、ファーストデイ、ファーストショーの日、映画を、
はい、
推しの俳優の映画が公開される一日と、
はい、
あとなんか多分もう一日ぐらいあったと思うんですよね。その日だけだったかな、うん、その二日間ぐらいを多分その劇場で踊って過ごすんだっていうことを言ってて、じゃあ、残りの363日あなた何するのって言われたじゃん。
はいはいはい、はい。言われてましたね。学食で。学食かなあれ。ドイツの。
そうです、そうです。
なんでドイツ語やないの。
それもちょっと面白かったですよ、ね、うん、で、それでハッとして、
うん、
で、また別のその楽器の素晴らしいその師匠に出会うじゃないですか。
はい。はい、偶然ね。
うん、そう。お父さんがその楽器を作ってて、
はい、
で、そのお父さんから楽器を配達してこいって言われて、素晴らしい演奏ですよね。
はい、うん、
を見て、その師匠に続婚惚れ込んで弟子にしてくださいって言いに行くけど、階級によって、その、はい、楽器を作る人っていうのはすごく階級が下の人なんですよね。動物の皮を使うから。
はい、
うん、うん。
ああ、そういうこと。
そうなんですよ。基本的にあの国では、成人の人たちは生き物を殺さないんですよ。
うんうんうん、
で、生き物を殺すっていう人たちは位が低い人たちにやらすんですよ。だから、その、殺した生き物の皮を使って作るっていうのは、うんうん、まあ、すごく蔑まれてる。身分の低い人たちっていうことなんですよね。だから、師匠は作る人間で、叩く人間にはなれないって言ってたのは、うんうんうん、そういうゆえんなんですよ、ね。
うん、
だからあの人は意地悪で言っていたわけではなくて、向こうではそれが当たり前の階層っていう話で言ってたんですよね。だから多分その恵まれてる兄弟弟子の方は階級が違うんですよ、うん、主人公とは。
難しいね。だから、
うん、そうなんですよ。師匠があれを許したっていうのは本当にすごい革命的な多分ことで、なかなかないこと。いや、本当に本当に主人公の成長物語なので、一番最初のそのおたかつしかしてなかった全然ダメダメと言われるようなね、主人公がその師匠に出会って、うん、いろんな人と会って世界をちょっとね、師匠に破門されたりしちゃった時に世界を巡ったりして、そこでもまたいろんな人と会っていろんな景色見て、
う
ん、
そう
その映像もすごく綺麗に撮ってくれてるし、なかなか涙なしには私は見れなかったんですけど、本当に好きなものを応援してくれる、好きなものをそのまま好きでいていいんだよっていうふうに応援してくれるいい映画だなっていうふうに思うので、ぜひね、もっとたくさんの人に見てもらいたいなっていうふうに私は思います。いや、本当、本当にね、本当になんかいい映画なんですよ。こう、インド映画ってなかなか、見てもらえるハードルが結構高くて、じゃあなんかこう、やっとちょっと興味を持ってくれた人とかにおすすめしようと思ったら、何がいいかなってなったら、私はこの映画を勧めたいっていうぐらいにはこの映画が好きなんですよ。
うん。RRR とか。
うんうん。
うん。あれも確かにすごいんだけど、あれなんか、うん、好き嫌いがちょっとあるような気がする。
うん。多分人は選ぶと思うんですよね。
うん。でも今回の映画はそれがないんですよね。
うん、うん。うんうん、そうですよね。
うん。顔が濃いっていうことだけ。
それはもうどうしよう、はい。
そうよね。向こうの人みんな濃いもんね。うん。
どうしようもない。
言葉もわからないし、何カ国語もあるんでしょ、向こうの言葉って、いろんな言葉が。
そう
ですね。うん。で、それもあるし、いろんな民族がいるから、この手の顔は、この民族の顔とかっていうのが多分あるとは思うんですけど、我々日本人から見るとそんなに大差ない。色がちょっと黒いかな、ちょっと茶色いかなぐらい、
うん、
うん、のぐらいの違いしかないですね。
うん、
はい、
うん。お父さんとその主人公が生まれた村の人たちの歌が、はい、ですけど、
はい、
俺たちの時代はいつになったら来るんだっていう話を、はい、そこの歌で歌ってるんですけど、
はい、
生きてるものを殺して、で、その川で楽器を作ってる人たちなので、うん、もうずっと暮らしは楽にならないし、その身分が認められることもなくて、うん、だけど、ああやって歌を歌って、
うん、
歌を歌ってというよりかは、なんか、その自分たちの時代が来るのをあの人たちはずっと待ってるっていうのを、うん、お父さんがそれを歌ってたっていうのが、私はすごい好きで、なんか悲しい現実なんですけど、あそこはなんか本当に見てて、こう、うまく言えないんですけど、すごい心に来るものがありましたね。
うん、
この配給会社の人は、ちっちゃいインド料理のお店をやってるご夫婦なんですよ、うん、配給会社。はい、だから、
はい、配給会社が料理店
で、会社でも何でもなくて、本当は、その個人で配給をやってるんですよ。う
ん、ああ、すごいですね。
奥さんがものすごくインドのことが好きで、そのインドの俳優さんを推してて、はい、追っかけてるうちに、多分言語もすごく勉強されて、はい、向こうでのコネクションとかもあったりして、この映画を見た時に、すごくいい映画で日本にも来ないかなっていうお話をただしてたら、監督が、なんか、そのお話し会のところにちょうどこういうふうにオンラインで話すところに来たらしくて、うん、じゃあもう、君がやりなよって言われて、うん、とかって言ってたら、やることになって、今なんですよ。本当に、だからこの配給会社さんもその推し活を極めて今そこにいるっていうような形なので、なんか全部が繋がっててすごいなっていうふうに思います。うん、皆さんもぜひ見てほしいです。もう本当に素晴らしい推し活、今を生きる私たちをいろいろと応援してくれる映画なので、皆さんにもぜひ見てもらいたいと思います。
これ一番最初にね、この題名聞いたときにね。
はい。
俺もずーっとガンダムだと思ってたんですよ。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。